本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はルカの福音書24章13節から32節です。本日はエマオへの途上にてというタイトルでメッセージをいただきます。本日の聖書の箇所はルカの福音書24章13節から32節です。ではお読みいたします。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事に全てについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると2人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると2人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。一言お祈りいたします。目を控え天のお父様、天候の悪い中ではありますけれども、このように愛する兄弟姉妹たちと共に賛美をし、あなたに礼拝を捧げられることを心よりありがとうございます。過ぎました一週間も本当にあなたの祝福の中で、また辛い時にも本当にあなたの憐れみと本当に導きの中で過ごせたことを本当にありがとうございます。今日もまた今読みましたこの箇所から本当にあなたのメッセージをいただこうとしております。神様、どうか本当にあなたの言葉によって本当に私たちを本当に整えてくださり、本当に心の目の遮るものを取り除いてくださって、本当にこの新しい1週間も本当に心に 燃える思いを持って過ごすことができるように助けていてください。語られます安月先生を本当に祝福し、聖霊様で満たしてくださり、まっすぐ語ることができるように整えていてください。本当にこれからのひととき期待いたします。我らの主イエスキリストの御名によってお定めいたします。アメン。
おはようございます。雨の中ですが、こうしてお集まりくださり、ご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。ルカの福音書を初めから順番に開いてきましたが、残り少なくなってきました。今日はイエス・キリストの復活の場面の一部をご一緒に学びたいと思います。日本昔話の中に鶴の恩返しというお話があります。ある時一人のおじいさんが傷ついた鶴を助けたんです。だから鶴が恩返しをしてくれて、そのおじいさんがお金持ちになったって話ですね。この話を聞いたある青年がものすごく感動したんです。鶴ってすごいな、恩返しをする鳥なんだ。感動しながら道を歩いてますと、一羽の鳥が道端でバタバタしてるんですね。どうも傷ついて怪我をしてるらしい。見ると鶴です。恩返しの鳥ですよ。もう彼はですね、躊躇なくその鶴をこう家に連れて帰ってですね、解放してやったんです。その甲斐があって日に日に元気になってきますと同時に彼の期待も膨らむわけですよ、ね、今に恩返しをしてくれる、どんな恩返しをしてくれるんだろう。そしてほぼ健康を回復したんです。もうそろそろしてくれるだろうと思ったその時です。ちょっと目を離した隙にその鶴が逃げちゃったんです。何の恩返しもする前に。でどこ行ったんだろうと思って空を見上げるとですね、東の空を飛んでいくんです。でもただ飛んでいくだけじゃなくてですね、彼の一番いいジャケットを加えて飛んでいくんです。恩返しどころかね、自分の大切なものを持って行っちゃったんです。でもその後ろ姿を見て気がついたんです。それは鶴じゃなかった、詐欺だったねえ。教会に来るとこういう教養あふれる話が聞けるわけですよ。ですからお聞き逃しないようにね、お願いしますよ。この話は私たちに何を教えるかというと、一つのメッセージは、人は何かをこう思い込んでしまうとなかなかそれをこう変えることが難しいということですよね。今日の箇所にもある思い込みに捕まったために目の前の現実が見えなかった、そういう人たちが出てくるわけです。ルカの24章にはイエス様の復活の出来事が書かれています。で、興味深いことにイエス様と3年半一緒に伝道した弟子たちはイエス様がよみがえったと聞いても信じられなかった。つまり弟子たちはイエス様の復活を期待していなかったということがわかります。ですから、イエス様が復活されたんだというこの知らせを聞いても、先週のところですが11節を見ると弟子たちの反応ですね、この話はたわごとのように思えたので人たちは彼女たちを信じなかった。女性たちは御使いからイエス様はよみがえった、ここにおられません、聞いたんです。女性たちは喜びにあふれて弟子たちに伝えたんです。ところが聞いた弟子たちはペテロやヨハネやヤコブたちですよね。たわごと、もう聞くに耐えない話、聞くに値しない話として捉えてしまったと書いてあるんです。でも一応空っぽの墓を確認しに行きます、ペテロやヨハネが。でもその時もこうですね、それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。驚きながらっていうのも不審に思ったって言葉なんです。変だな、確かにここに入れといたのにね、どうしたんだろうなって思いながら帰った。つまりイエス様の弟子たちはイエス様の復活を信じてもいなかったし、期待もしていなかったということです。しかしこの後弟子たちが大きく変えられて、最後は弟子たちはイエス・キリストはよみがえったんだ そう言いながら殉教していくわけです。一体何が弟子たちを変えたのか。今日の箇所にもそういう弟子たちの変化のプロセスがこの書かれている箇所でもあるわけですね。今日の箇所はイエス様がよみがえられた日曜日の夕方の出来事です。弟子たちが2人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かってこう進んでいく、その途中で起こった出来事です。13節もう一度見ます。ところでちょうどこの日、つまり日曜日の日ですね、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れた、これは約11キロメートルぐらいです、エマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事を全てについて話し合っていた。これらの出来事というのはイエス様のお墓が空っぽだったっていう話ですよね。紀元30年のユダヤ人の杉越の祭り、約1週間続きますが、その杉越の祭りの期間の金曜日にイエス様は十字架にかかって亡くなりました。そしてその次の日曜日の朝にイエス・キリストはよみがえられたんです。しかし弟子たちはこの金曜日にイエス様が十字架で死なれた時に、その死をはっきりと見ながら、これで全ては終わってしまったと思い込んでしまったということです。この二人の弟子たちはイエス様のお墓が空っぽだったというその話は耳にしたんです。でもイエス様の復活は信じられなくて、彼らは二人でとぼとぼと肩を落としながら、自分たちの多分ふるさとでしょうエマオに向かってこう歩いていたわけですね。18節には二人の弟子のうちの一人はクレオパという名前だと書いてあります。もう一人は誰か、名前が書いてありませんね。このルカの福音書を書いたルカは、使徒の働きも書いているわけですけども、ルカの文章の特色としてですね、ルカっていうのは非常に几帳面な人です。ですから、そこに二人の弟子がいたっていう場合は、必ずその二人の名前を、個人的な名前を大体書いてるんですね。例えば、ペテロとヨハネの二人がとか、パオロとシラスの二人がそこに行くとか。でも、ここでは二人の弟子がいたと、書きながら名前を一人しか書いてない、クレオパ。じゃあもう一人は誰か。推測するにそれは多分クレオパの奥さんだった可能性がある。だからご主人の名前だけそこに出した可能性があるということですね。そう考えるとこの後ですね、エマオの村に着きました。でイエス様がまだ先に行こうとされるので、彼らがですね、どうぞ私のうちにお泊まりください、一緒にお食事しましょうってこう自然に誘ってるのも、夫婦だったらそれが自然にまあそうだろうなって理解できるわけですよね。でヨハネの福音書の19章の25節のところを見ると、イエス様が十字架で亡くなられて、その足元といいますか、そのそばに多くの女性たちがこう見守っていたり書いてあります。そこに女性たちのリストの中に、イエスの十字架のそばにはイエスの母と、つまりマリアさんですね、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリア、このクロパというのがクレオパのことですね。ですからクレオパの妻のマリアさんもイエス様の十字架をちゃんと目撃した人です。そしてマグダラのマリアが立っていたと書いてあります。ですからクレオパの奥さんは目の前でイエス様が息を引き取られる、その様子を確かに確認したんです。あの壮絶な死を目の前で見たんです。だからそのイエス様がよみがえられたってことを信じるのは相当難しかったと思います。ですからこの二人はがっかりしながらとぼとぼとこのエマオに向かって進んでいたわけですね。ところが15節、話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。二人がこう歩いているとですね、途中から誰かがこう、より道連れになったんですね。一緒にこうね、歩いてた。それはイエス様だったと。でも彼らには分からなかった。がっかりして歩いている二人のそばにイエス様が来てくださった。まあ、こういう箇所を読むとね、私たちは励まされますね。 というのはイエス様はこうやってがっかりしてね、落ち込んで人生を歩んでいる人のそばにも来てくださるということです。イエス・キリストがおっしゃいましたね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、ね、元気な時だけ共にいるとおっしゃったじゃない。いつもです。いつもってことは元気な時はもちろん、元気じゃない時も落ち込んでいる時もがっかりしている時もイエス様はいつもそばにいてくださるお方だということがわかりますね。しかし16節、二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。もう完全に亡くなった、死んだと、イエス様は亡くなったと思い込んでいますから、まさかそのイエス様が復活されてね、今ここに一緒に歩いていらっしゃるとは思わなかったんでしょうね。もちろんその目というのは肉体の目ではなくて霊的な目ですよね。じゃあ何がこの二人の霊的な目を遮っていたのか。それはしばしばその条件は私たちの霊的な目も遮ってしまう条件だということです。一つは、この後ろ向き逆向きの歩みということです。今二人はエルサレムからエマオに向かって進んでいます。エマオというのはエルサレムの西側にある村ですね。まさに彼らは西に向かって歩んでいたんです。もう夕方ですので、進めば進むほど辺りは暗くなっていく、暗闇に向かって進んでいる。これはまさに彼らの心の状態を表しているかようですね。進めば進むほど暗くなる、暗闇に向かって歩んでいる。目の前に何の希望も見えてこない、光も見えてこない。こういう歩み方をしていると、私たちの心の目が、霊的な目がどんどんどんどん見えなくなっていくわけですね。そうじゃなくて、私たちはどんな時にも光に向かって進むべきです。つまり、私は世の光であるとおっしゃったイエス様を求めて進んでいかなきゃならない。でないと心の目がどんどんどんどん暗くなっていくということです。時々教会にいらっしゃって、何回か礼拝にいらっしゃったり、その教会の集いにいらっしゃってね、先生もう来るのやめます、え、どうしたんですか、いや何回か来たんですけど、どうも私にはね、聖書が分かりません、神様が分からないんです、だからもう私には分からないから来ません。でも分からないからもうやめますと言ったら、そこで終わってしまうんです。イエス・キリストは何とおっしゃったんですか。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれますとおっしゃったんです。求めることをやめてしまったら、開く扉も見つかるものも見つからないということです。この二人はこの時に、求めない人生、探さない人生、叩かない人生を歩んでいたんです。だから心の目が塞がれてしまっていたということですね。二つ目に彼らの心が閉ざされた理由は、非生産的な話し合いです。14節、彼らはこれらの出来事を全てについて話し合っていた。14節にも、話し合ったり議論し合ったりしているところに、つまりイエス様のお墓が空っぽだったその理由をですね、いろいろ話し合っていたんです。イエス様のお墓が空っぽだったんだって、私も聞いたわ、どうしたんでしょうね、きっと誰かが盗んだんでしょうか、どっかに移動したんでしょうね、まあそんな話ですよ。全然前向きじゃないね。彼らは確かに二人で話し合っていました。いろいろ論じ合っていました。でもその話し合いが全然前向きじゃない。話し合ってるうちに心が燃えるなんてことはない、むしろどんどんどんどん心が萎えていくような、そんな話し合いですよね。不信仰にどんどん落ちていくような話し合いです。ですから皆さんね、自分の悩み事を相談するときに人を間違わないでください。間違った相手に相談するとね、もっと混乱しますよ、もっと落ち込みますよ、もっと不信仰な世界に導かれますよ。もう私、神様はいないんじゃないかと思うの、こんな辛い日々が。そうよね、私もそう思うわ、絶対いないわよ、そうよね、絶対いないわよ、そう、いないに決めましょうみたいなね、何の話し合いの解決にもなってない。相手を間違わないでください。あなたを励まし、あなたを信仰の世界にもう一度呼び戻してくれるような人を選んでね、相談してくださいね。彼らが心の目が開かれなかったのは、彼らの非生産的な後ろ向きの話し合いです。三つ目は何かというと、彼らが持っていた独断と偏見です。 21節を見ると、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。つまり彼らもイエス様を自分たちをローマの支配から解放してくださる政治的なメシアだと思っていたんです。だから死んじゃってがっかりしたってことでしょ。それは彼らのイエス様に対する理解が間違っているんです。彼らの独断と偏見が彼らの霊的な目を塞いでしまったということです。時々ね、こういうふうにおっしゃる方があります。牧師さん、神様って本当にいるんですか？もちろんですよ。でも見えないでしょうと。見えないのによく信じられますね。もし私の目に見えたら信じますけどね。イエス様がね、神様が見えない理由をこういうふうにおっしゃってるんです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。ということは、神様が見えないって言ってる人は、心が清くない人だってことですよね。だから皆さん、あんまりね、神様わからないとか見えないとか言わない方がいいですよ。世界に向かって私は心が汚れてますっていうことを言ってるのと同じだからね。ね、後ろ向きな発言からは何にも良いものは生まれてこない。独断や偏見からも何にも良いものは生まれてこないということを、この二人の姿から私たちは学ぶことができます。イエス・キリストは、イエス・キリストを信じている人と今日も一緒にいてくださっているんです。あなたの人生を先週もそして今週も共に歩んでくださっているんです。知ってました？見えてましたか？ねえ。スウェーデンのゴスペルシンガーでレーナ・マリアさんという方がいらっしゃいます。何年か前宇都宮でもコンサートをされて、土曜日の夜でしたが、で日曜日の礼拝にここにいらっしゃったんですね。で彼女が言った言葉の中に、私の歩く姿は不格好です。大きな障害を生まれつき持っていらっしゃいますからね、両足の長さがものすごい違うんです。まあ、義足をつけてなんとかね、こう歩いていらっしゃいますけど、それでも、歩く姿はちょっとね、こう、ぎこちないですよね。だから私の歩く姿は不格好です。でも私は自分の人生を誰が一緒に歩んでくださってるかは知っています。そして自分がどこに向かって歩んでるかも知っています。イエス様が私の人生を一緒に歩んでくださってるし、私は天国の栄光を目指して進んでいるんです。歩く格好はどうでもいい。どこに向かっているかが分かって、誰が一緒かが分かっていれば、それでいいんです。私たちも同じですよね。皆さんはどこに向かって進んでいらっしゃるんですか。そして誰があなたの人生を共に歩んでくださいますか。その人は本当に信頼できる人ですか。決してあなたを見捨てませんか。決してあなたを裏切りませんか。そんな人生の同伴者はイエス様を置いて他にいないということです。どんなに愛する人が一緒に歩んでくれても裏切られることはあるし、その人だって先に死ぬことだってあるかもしれない。でもイエス様だけが決して私たちを見捨てない、見放さなさい、確かな人生の同伴者であるということです。それが分かっていれば、もう人生他のこと何にも知らなくても大丈夫です。ね。さあ、ここでこの二人の弟子たちの目が開かれるという経験をします。28節から、彼らは目的の村、つまりエマオの近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。強く勧めたんです。こういうね、強く勧めるほど熱心に求めるものにイエス様は必ずご自分を表してくださる。強く勧めるっていうのはもう無理やりです。有無を言わさずです。もう断ることもできないほど強い要求を表す言葉ですよね。もうぜひ泊まっていってください。ぜひ一緒に食事していってください。こういう強い勧めです。そして30節、彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。 彼らも復活のイエス様を確信したんです。この瞬間から二人の人生は大きく変わったんです。絶望から希望へと。暗闇から光の世界に移されていくんです。このようにイエス・キリストの復活の事実を知るときに、どんな人の人生も大きく変えるんです。イエス・キリストはご自分が復活しただけではなくて、ご自分を信じる者もまた同じ復活に預かるとおっしゃいました。パウロはそのことをキリストは私たちの初穂としてまず蘇られたという表現を使いました。自然界で収穫の季節を迎えますと、まず初穂が出てきます。で、その初穂を見るとですね、それに続く収穫がどのぐらいかがわかるわけです。その初穂の中に実が豊かに入っていると、今年は豊作だなってわかります。しかし、初穂の実があまり入ってないと、今年は凶作かなって。つまりイエス・キリストの死からの復活は、信じる私たちが間違いなく復活するんだということをキリストは初穂としてまず蘇られた。今日イエス・キリストを信じている私たちの中には、あのイエス様の復活の力が流れているんです。もはや死は私たちに打ち勝つことができないんです。もし死というものに人格があったら、彼はものすごく勝ち誇っていると思いませんか？彼はこれまで長い人間の歴史の中で、彼に勝った人は一人もいないんです。どんなに権力者も死がやってきて飲み込んだんです。どんなに地上の富を集めた人でも死がやってきて飲み込んだんです。どんなに社会的立場があって地位や名声があっても死はやってきて飲み込んだんです。そして死はこう言ったんです。誰も俺には勝てない。俺がこの世界の権力者だ。世界で一番強い。イエス・キリストがやって来られるまではそう言えたんです。ところがイエス・キリストがやってきて、死の力に一旦飲み込まれたように見えました、十字架で。でも死の力を破ってキリストは蘇ったんです。だからパウロはその死に向かって、死よ、お前の力はどこにあるか。お前の勝利はどこにあるのだってこう言いました。キリストの復活の前に死は無力になったんです。イエス・キリストを信じる私たちの中にも復活の力が働いているんです。皆さんの地上の肉体の死によって皆さんの人生は、いや皆さん自身は終わらないんです。死を超えてなお豊かな人生が皆さんのために用意されているんです。死は素晴らしい世界に移るための通過点にしか過ぎない。だから死を恐れる必要はないということです。それはキリストの復活を信じる者だけに与えられる恵みです。このような復活信仰を持つと、人生に確かな希望を持って進むことができるんです。今日は最後に、こういう復活の信仰を持つことによって、死をどう乗り越えられるかという一人の女性の証を紹介します。彼女は、がんという病と戦いました。彼女は結婚して、二人の男の子が与えられました。まだ子供が小さいのに、ある日、胸を触ると、しこりが見つかりました。すぐに病院に行きます。検査をすると乳がんだという宣告を受けました。かなり進んでいると言われました。でも手術でそのがんの部分を摘出しました。しばらくして体調がまた悪化し、調べてもらったらがん細胞が肝臓にも転移している、しかも末期であるという診断を受けたんです。そしてお医者さんと相談して、抗がん治療はやめる。ね、残された時間はそんなに長くない。病院のベッドで過ごしたくない。愛する子供たちと家族と残された時間を過ごしたい。ですから治療を受けることをやめました。で、残された時間を家族と一緒に旅行をしたり、楽しい時間を過ごすことにしたんです。そしてベッドにとうとう立てない日がやってきて、ベッドに寝ることが多い日々になりました。それでも彼女の意欲は少しも衰えません。彼女は子供たちを残して死んでいくわけですけども、子供たちの成長を見守ることなく死んでいかなければなりません。でも彼女はその子供たちのために手紙を残したんです。毎年誕生日の度ごとにこの手紙を開いて、お母さんはもういないかもしれない。でもあなたが15歳、16歳の誕生日を迎えるたびごとに、 お母さんの手紙を開いてね。それはその時のあなたに対するメッセージだ。そう言って病床にあって、十何通の手紙を二人の息子さんのために書いていくわけですね。やがて彼女の最後の日がやってきます。もう呼吸数も1分間にほんの数回。ドクターももういよいよ最後です。その時に上の9歳の息子さん、清志くんと言います。突然お母さんの体にすがりついてこう言ったんです。お母さん9年間ありがとう。9歳の子供です。お母さん9年間ありがとう。と弟の元井くんも同じようにしてお母さんにすがりついて、お母さん7年間ありがとう。お母さんはにっこり笑って息を引き取りました。で、彼女は自分の葬儀に集まってくださる方々のためにも手紙を残しておいたんです。それを葬儀の時にご主人がお読みになりました。その手紙が残っています。紹介しますね。大好きな皆様へ。私は病にかかってからの方が、それ以前よりも自分らしさが表現できて、自然な姿の私でいられました。療養中はいつも大勢の方に囲まれて、家族に愛されていることを体いっぱいに感じ、幸せな日々でした。健康で活動している頃は、他人と自分を比較したり、目標を達成するだけに余裕もなく忙しく走り回っていたような気がします。自分が置かれている素晴らしい状況にも気がつきませんでした。病気になってからやっと私にとって本当に何が大切かが分かりました。私自身もありのままの姿でいいということを教えられました。友達と話し合う時間、お互いを思いやることが私の心を本当に豊かにしてくれました。生きていることが楽しいと思える瞬間でした。心配の先取りはしないで、神様の計画に従っていればよかったということ。そのために、週にたった一度の日曜日の礼拝の時間がどれほど大切な時であったかを改めて知らされたのです。私がこの短い人生の中で、神様を忘れて自分の道を行こうとしている時がありました。でも神様はそんな私でも見つめ見守り、私のすべての罪を許して愛してくださっていました。まだ小さい子供を二人残すことはやはり悔いが残りますが、私の思いは彼らに届いていると思います。これから子供たちは母親がいなくても神様の守りの中で強く優しく育ってくれると信じて心配していません。しかしもし二人が困っていることがありましたら、どうか言葉をかけてやってください。もし二人に嬉しいことがありましたら、共に心から喜んでやってください。彼らの目には皆さんの中に母親がダブって見えてくると思います。最後に本当に楽しい思い出をたくさんありがとうございました。私のことを覚えてください。あなたの心のそばにいます。最後に神様のもとに帰ることができることを私は喜んでいます。どうか私のために泣かないでください。私はいつまでも神様と共にいるのです。どうぞお元気で、そして私の分まで長生きしてください。今日は本当にありがとうございます。こんな手紙を自分の告別式の時に書けるということは、なんて素晴らしいことでしょうか。それは復活の信仰がなければできないことです。また会える。心配しないでとそう言い切ることができるのは、自分は死に飲み込まれるんじゃない。それを打ち破ってイエス様の元に行くんだ。その確信があるから言える言葉ですよね。私たちはイエス・キリストを信じることによって、この信仰をいただいています。何も恐れる必要はない。主がいつも共にいてくださる。そのことを覚えながら今週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたがイエス・キリストを通して与えてくださったたくさんの祝福や恵みをもう一度感謝します。こうして共に集まって礼拝をし、 御言葉に耳を傾ける、この時間が私たちの人生にどんなに豊かなひとときであるかをもう一度覚えています。こうして愛する方々と共に、私たちの交わりはこの地上で終わるのではなくて、永遠に続く交わり、そういう仲間とこうして毎週共に礼拝できることを心から感謝します。あなたがよみがえたことのゆえに、私たちも復活の信仰を持って歩むことができます。もはや死は私たちにとって勝利することはできないのです。イエス様が打ち破られたからです。この素晴らしい希望を持って今週も歩むことができます。残された人生をこの希望を持って歩むことができる恵みを改めて感謝します。今週もあなたが伴ってくださり、素晴らしい日々が私たちの前に備えていると信じて感謝いたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アメン。アメン。